使徒言行録2章1節どうぞお聞きください。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。宣教、聖霊に満たされてと題して、末盛先生にメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ感謝いたします。2000年前、全人類の罪のために、私たちの罪のために、御子イエス様が十字架上にて尊い血を流し、苦しみを受け死んでくださいました。3日後にその死よりよみがえられ、集まってあなたを求めていた者たちに聖霊の火が投じられました。すべてが新しくされました。主よ、今朝ペンテコステ礼拝に集う私たち一人一人にも同じ恵みを与えてください。ここに集った者たち一人一人をあなたはご存知です。主よ、どうぞその内側まであなたの聖霊で満たしてくださり、私たち一人一人を主と共に生きるものと作り変えてください。信じるものと私たちを作り変えてください。今日このところに集められたことを心から感謝いたします。この中心に子羊なる傷を受けたイエス様、あなたが私たちのこの中心にいてくださり、あなたを仰ぎ見、あなたにひれ伏し、私たち礼拝を捧げます。主をどうぞ受け取ってください。そしてこのところにおいて、どうかあなたの栄光が豊かにあふれ、あなたの使命を一人一人が成し遂げていく力を得ることができますように、どうぞ導いてください。さまざまな困難の中にいる方々がいらっしゃいます。病の中にいる者たちがおります。主を憐れんでください。顧みてあなたの恩知によって、主を回復を与え、解放を与え、解決を与えてくださいますように、切にお祈りいたします。世界中で行われているこのペンテコステ礼拝に、それぞれの諸教会にあなたが臨んでくださり、あなたが本当に一人一人に栄光を表してくださることを、主よ、あなたに期待し、この礼拝をあなたにお捧げいたします。どうぞお導きください。この時を感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。ペンテコステ礼拝のこの恵みに皆様と共に預かれますことを本当に心から感謝いたします。今日はその礼拝の中でですね、広子姉妹の尊いお証をいただきました。これはもう本当にすべて主に栄光をお返しいたします。この教会を通して救われた一人の姉妹が今本当に主と共に歩まれているですね、素晴らしい主の栄光が今教会に与えられていることを本当に心から感謝いたします。何かですね、誰かが特別なのではない、ただ主の栄光がここに置かれている、それはこれから語りますけれども、それは聖霊の働きです。全ては聖霊様が働いてくださる、キリストの生きた、キリストの命、キリストの霊なる聖霊様が働いてくださるとき、私たちは主に近づくことができ、主を信じることができ、主に従うことができ、御言葉、今まで聖書をですね、何十年読んでてもわからなかった。学びだけではわからなかった。でもそこに聖霊様が、命の息が吹きかけられるとき、私たちはすべて目が開かれて、あ、これは本当だ。先ほど広子姉妹がお証しの中で語ってくださいました。2000年前に起こったこの事実は歴史的においても多くの人が知っています。世界的において多くの人々がですね、物語のようにして知っているかもしれないけれど、これは物語ではありません。でもそれは聖霊様が働かれなければ、いつまでも最後まで、あ、やっぱり物語だったでですね、終わってしまいます。でも聖霊様が豊かに働かれる中では、あ、これは物語じゃない、十字架に疲れたイエス・キリストは誰かのためではない、 2000年前のことじゃない。今私の罪のために十字架にかけられたんだ。そして主はその死より私のためによみがえられたんだ。その復活の力に私たちは生かされて生きることができるんだ。これは物語じゃない。この恵みがですね、今朝私たち集う全ての人に注がれて、心の目が開かれて、あ、今日この語られる御言葉は、この礼拝は私が主に備えてくださった恵みの御座であったということ、そのことをですね、私たちが本当に喜んで受けて帰る礼拝となることを主に切に願いたいと思います。先ほどですね、証の中にありましたけれども、この困難を通して広子姉妹がですね、このイエス様に導かれていった。で、いつもですね、この証を聞くときに思い出すんですけれども、何年か前にですね、広子姉妹とその辺の道端でお会いしたときに、今日はどうしたんですかという話をしたらですね、実は今こっそりお孫さんのですね、幼稚園をに行ってですね、この何ですか、柵からこっそり今見てきたのよって言ってですね、そういうふうにおっしゃってたんです。で、その時は聞いて、本当に切ないな、おばあちゃまのですね、思い、また母としての思い、あ、本当に切ない。でもその中で何とかしてですね、お孫さんの姿を見たい。まあそういうふうにですね、その時はまだ閉ざされていて。でもそれが何年後かに本当にその祈りの中で主が聞いてくださって、ご家族に回復が与えられた。これはまさに教会において聖霊様が働かれている。そして姉妹の祈りを通して、切なる求めを通して主が栄光を表してくださったですね。そのことを本当に思い出しながらですね、主の栄光が表されていることを心から本当に感謝する思いであります。私たちはですね、この世において生きている限り、人生を生きている限り、さまざまな困難があります。いいこともあるし、それこそ悪いこともあります。そしてその度に、どうしてこんなことが起こってしまったんだろう、あの人と出会わなければですね、いろいろなその出来事を通して思います。でも実はそれこそが私たちの人生において主と出会う最高のチャンスなのであります。今日の姉妹の証にありました、その問題は目の前に起こった時、とてもありがたいことじゃない、あ、これがチャンスなのか、そうは思えない、そういう出来事です。しかしそれを通して主ご自身が姉妹をご自分に近づけてくださる、祈る者へと信じる者へと、この何年間をかけて主が導いてくださった。それはその困難を通して、主がその魂を救いたい、姉妹と出会いたい、姉妹と本当の関係を築きたい、あなたの人生を私が作ったんだ、私が導いてるんだ、それを教えたい、それは今朝集った皆さん一人一人に主が求めておられることです。今抱えている困難、病、これを通して主ご自身が一人一人に語っておられます。私と出会うために主ご自身と出会い、そして主に導かれて幸いな人生を歩むことができる、その道を今朝もですね、証を通して、またもうですね、証を通した、もう今日のメッセージですね、あ、これでいいなと思いましたけれども、ペンテコステということでですね、私たちもう一度この御言葉の命にですね、共に預かりたいと思います。ペンテコステというのは50日祭、また収穫祭ともですね、訳されておりますけれども、イエス様が十字架において死なれ、そして3日後に復活されたその時から50日後に約束された聖霊をあなた方に注ぎます。それゆえにあなた方は約束された場所で、すなわちエルサレムでとどまってそれを待ちなさい。それがイエス様のですね、復活された主の語られたことでした。そして2000年前、そのイエス・キリストの十字架と復活を目撃した人たち、目にした人たちは、事実その約束の言葉を握ってエルサレムにとどまって、120名の者たちが切に主を求めていた。心一つに集まって主を求め熱心に祈っていたと聖書に記されております。その時、今日聖書箇所で読みました2章の1節からのところにおいて、五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされた。これがペンテコステに起こった出来事です。 私たちは今日ここに集った私たちにおいては40人足らずでしょうか。その中においてはいろんな人たちがいます。私も含めてですね、例外ではなくいろんな人の一人として私もおりますけれども、子育てをしているですね、ナスリルミのお母さんたちもいる。また今仕事にバリバリ燃えている人もいるでしょう。またもう仕事に飽き飽きしている人もですね、いるかもしれません。目の前のさまざまな出来事に絶望を覚えている人もいるかもしれない。家族に本当に和解が必要だ、家族が分裂している人もいるかもしれない。病の中にいる人もいるかもしれない。またですね、こう平和の中で、主の平安の中で過ごされている方もいるかもしれない。いろんな方がいますですね。主に献身した人もいるかもしれない。十字架の道を行くことを志しているですね、使命として生きる道が与えられている人もいる。いろんな人が今日このところにおります。でもこのところで私たちはそれぞれにいろんな思いを持って集まってきたかもしれません。私たちは何のために今日ここに集まったのでしょうか。なんかですね、気分が満たされて向上して賛美を捧げるためでしょうか。歌ってですね、気分が良くなるためでしょうか。それともいい話を聞くためでしょうか。また誰かに会うためでしょうか。いろいろなですね、目的が私たちにはもしかしたらあるかもしれません。しかしそのどれをとっても本質とは少し違います。すなわち今日私たち一人一人がここに集められたのは聖霊の満たしを預かるためです。聖霊に満たされて生きたキリストの命に預かって主を礼拝するために、イエスキリストを礼拝するために私たちはここに集められました。何か自分の願いを叶えてもらうため、自分の心を満たしていただくため、思いをですね、成し遂げていただくためではありません。そうではない。聖霊に満たされて、すなわち天より注がれる神様の命に私たちが満たされて、主を心から礼拝するものとなる。今までは違うものを礼拝してたかもしれない。ですね、聖書においては偶像礼拝というのは罪として記されています。別に特別ですね、何かこの聖書で書かれている金の子牛を別に家に持っている人はいないかもしれません、まあ、いるかもしれません、わかりませんけれども、そういう偶像、いわゆる形を持っていないかもしれない。でも私たちは時に人を礼拝してみたりですね、自分の心の中にお金をそれこそ褒めたたえてみたり、お仕事を一番にしてみたり、何か特別な関係を一番にしてみたり、そういうふうにして私たちは神様から離れて違うものを一番にしてしまう。それはまさにこの偶像礼拝ということです。神様を一番にし、神様を礼拝する生活ではなくして、他のものが一番になってしまう。でも今日私たちは主の御言葉によって、主の御名によって、聖霊様によって私たちは不思議と、ですね、いやそんなつもりはない、そしてもいるかもしれません。でもこれはすべて主が成しておられることです。すべて神様が皆さん一人一人に聖霊を送ってくださり、名前を呼んでくださり、そして今日ここに聖霊をいただくために、私たちの心の目が開かれるために今日ここに集わせていただいたことを心から信じ受け取りたいと願います。この120名の者たちもそれぞれにおいてはいろいろな生活をしていたと思います。さまざまな、みんなが同じ仕事をしていたわけでもないし、120名の者たち、悲しんでいる人たちもいたでしょう。生活に問題を抱えている人たちもいたでしょう。まあ抱えてない人たちもいたでしょう。悲しんでいる人、喜んでいる人、絶望の中にいる人、120名の者たちのはいろんな思いを持っていました。しかしこの人たちは聖霊を求めることにおいて、すなわち聖霊を求め、神様の命をいただいて再創造される、新しくされる、そして主を礼拝するものになることにおいて心が一つでありました。いろんなところからやってきた、いろんな言葉を喋ってたかもしれない。でもたった一つつながっていたことは、今日私たちと同じように主を礼拝するために集っているということ、神様の恵みを受けるために集っていたということです。そしてその時、集っていた一同の者たちには、約束通り聖霊の火が注がれました。私たちも今、その火がこの教会に注がれていることを信じます。2000年前のそれこそ物語ではなくして、 2000年前、そのペンテコステの日を通して教会が誕生しました。そして2000年間のこの間の中にあって、聖霊は豊かに教会に注がれ、また時にそれが力が弱まり、私たちの祈り不信仰によってですね、力が弱まってしまった。でも私たちはこのペンテコステを今日迎えております。すなわちそれは聖霊の日を豊かに注がれるように、私たち一人一人がそれを求めて願いながらこのところにやってきました。120名の者たちと同様、私たちも今日このところにおいて聖霊を受けることができます。いやもうすでに皆様のうちに聖霊の恵みは注がれています。それを受け止めるか、信じるか信じないか、信じるものになりましょう。ですね、受け止めるものになりましょう。そして今日そのところにあって2つのことですね、語らせていただきたいと思いますが、この約束の聖霊、イエス様は使徒言行録において復活された時に、エルサレムを離れずに前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。この聖霊を受ける、先ほどから何度も私たちは聖霊に満たされるために今日ここに集いましたと語っております。聖霊に満たされるとは、私たちが一体それが何を意味するのでしょうか。今日少し難しいですね、旧約聖書を購読いたしました。エゼキエル書の36章、お開きになる方は旧約聖書前の方ですね、1356ページ、ちょうど聖書でいうと真ん中の辺にありますけれども、1356ページ、エゼキエル書36章のところをご一緒に読みました。この選民と言われるですね、神様に選ばれた民、これをイスラエルの民というふうに聖書の中で言います。聖書の中でイスラエルの民は神様から選ばれて、宝の民とされて、特別に選び出された、神様の保護の中で生み出されたこの民と言えます。そしてそのイスラエルの民はですね、長いこと奴隷であったエジプトの地から、モーセ率いるですね、この指導者を通して神様の栄光が表されて、神様の御言葉によって、主のご栄光によって、御力によってエジプトから脱出しました。そして、これからは本当に神様の、それこそですね、実戒という言葉がありますけれども、神様が与えてくださった御言葉を頼りに、立法とですね、旧約聖書の中で書かれております、人を殺してはいけないよ、神ならぬものを神としてはならないよ、いろいろなこと書かれております。その一つ一つの御言葉によって生きるようにと、神様がエジプトの地から救い出して、イスラエルの民はいつもいつも必要な時に必要なものを与え、導かれてきました。しかしその長い歴史の中で、イスラエルの民は大きな罪を犯し、すなわちその守られてきたところからあえて自分自身で離れていってしまった。先ほど偶像と言いましたけれども、自分が中心になっていってしまった、生活が中心になっていってしまった、神様を忘れ礼拝することもやめ、神様からどんどんどんどん離れていきました。その結果、敵国であるこのバビロンというですね、大きい国にイスラエルの民が捕囚として囚われていくという、もう大事件ですね、歴史上にそのような出来事が起こりました。もうイスラエルにとってはもうですね、この存命、もう危機ですね、もう生きていけない、続けて継承していくことができない、最大のイスラエルの人々にとって危機的状況、多くの人たちが、中心的人物がバビロンへと捕囚として連れてかれてしまった。そして実はですね、今日エゼキエル書を開きましたけれども、エゼキエルというこのですね、預言者はそのような神様の一つの裁きの中で立てられた預言者であります。その預言者がその道を外れてしまった、罪の中に陥ってしまった、神様との関係から離れて迷い出てしまった、そのイスラエルの民に、今日この36章の25節のところから回復の預言を語ります。イスラエルの民に対して主は今日このように語られました。私が清い水をお前たちの上に振りかけると、お前たちは清められる。 私はお前たちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。私と言われる天の父、主なる神様が、今日そのイスラエルの民に対して、私は今日あなたたちに新しい心を与える。新しい霊を置き、石のような心から肉のように柔らかい心へと変える。そして私があなた方を清める。29節、私はお前たちをすべての汚れから救おう。そのように語られました。すなわち、私たちに今日このペンテコステ、聖霊の火が私たちに注がれる。これは私たちにおいて、先ほど祈りました、すべてが新しくされるとき。私たち自身が今まで生きてきた生活、今まで自分に頼ってきた、何か他ならぬもの、神様ならぬものに頼ってきた、そういう私たちの古い性質、またなかなか変えられない。いや、分かっちゃいるんだけど、この古い性質変えられない。ですね。今日ですね、その証ししていた、ひろこさんが証ししてくださいましたけれども、ある時ですね、このひろこさんが救われて、そしてですね、お話ししていた時に、人は裁いちゃいけないんですねっておっしゃったんですね。で、今まで知りませんでした。だって、もし間違いを犯している人、また自分を悪く言う人、当然裁かれていいでしょ？祝福を受けなくたってですね、その人悪いことしてるんだから、そういう気持ちだった。でも、聖書を通して語られたことを通して、いけないんだ。これは罪なんだ。今まで自分たちにおいては、姉妹が生きてきた中には、それは罪だと思わなかった。当然のこととしてですね、悪口言ってたかわかりませんけれども、当然のこととしてそういうふうに思っていた。でもそれは罪だったんだ。私たちは初めて、神様の御力によって、聖霊の息吹が注がれるとき、御言葉が語られるとき、自分たち今までは罪ではないと思ってた。当然、誰か悪い人がいれば、悪口を言っていいでしょ？そう思っていた。でも、それが私の罪なんだ。その私の罪が、イエス・キリストを十字架にかけたんだ。そのことに気づくことができる。その時に、今日、この今エゼキエル書で読みました。新しい心を与える。お前たちの中に新しい霊を置く。するとお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。すなわち石の心というのは、私たちが罪を犯していてもそれに気づくことができない。何が罪だかもわからない。またただ言葉で一方的に語られても、私たちはそれは、そうですか、ごめんなさいとなかなか言うことができない。また石の心は、私たち神様に何か語られてもすぐに跳ね飛ばしてしまいます。そういう石の心から、聖霊が注がれるとき、その心が肉のように柔らかくなり、そして神様の御心を行うものへと変えられていくと、このエゼキエル書で主は語られています。あなた方のうちに新しい霊を注ぐとき、そして私自身がその霊を持ってあなた方を清めて、今までは自分では思う通りに生きられなかった。古い性質に縛られてきた。ダメと言われてもそれをやめることができない。様々な罪に囚われてきた。また石の心で自分自身を堅くなにしてきた。その心を今日私は解き放つ。その石の心を柔らかい心に変える。私があなたのうちに新しい心を創造する。私があなたのうちに新しい霊を注ぐ。するとあなたたちはすべての汚れから救い出される。そして誠に主を礼拝する者へと、神様と共に生きる者へと作り変えられていく。主なる私がそれを行う。それが今日エゼキエル書で書かれている言葉です。その時33節、 主なる神はこう言われる。私がお前たちをすべての罪から清める日に、私は町々に人を住まわせ、廃墟を建て直す。荒れ果てた地もエデンの園のようになっていく。今日ですね、先ほど賛美しました、荒れ果てたこの地が誠に聖霊の新しい息吹が注がれて、どんなに荒れ果てていた地も新しくエデンのように神の御国へと変えられていく。それが聖書に書かれている約束です。今日そこにおいて例外はありません。幼子から赤ちゃんから大人まで、高齢に至るまで、すべて全年層のすべての人に注がれる。すべての人に新しい霊が注がれ、すべての人に新しい心が与えられる。それがこのペンテコステです。それをみんな私たちは受けることができるんです。受けましょう。その恵みを受けて、私たちが今までは古い性質に縛られていた、でもパウロが語りました、古い性質が過ぎ去って身を新しいものが生じた。日々私たちは新しくされて生きることができます。できないことはなりません。それは私たちがそのところにおいてまだ石の心を抱いているか、それとも主をここを扱ってください、石の心から私に肉の心、柔らかい心を与えてください。120名の者たちはそのようにして集まっていた、いました。今日私たちも同じようにその思いを持って集まっています。主を柔らかい心にし、本当に主との関係を回復し、主と共に生きるものにしてください。主と共に幸いな人生を生きるものとしてください。このエゼキエル書の中で、主はそれを主ご自身がなしてくださる。ここでですね、神様が語られていることは、私はそれをあなたたちのためにするんじゃないと語られているんですよね。それを私の名のために行う。すなわちそれはどういうことか、聖霊の恵みが注がれるのは、確かに120名の者たち、そしてここに集まって求めていた者たちに注がれたとあります。しかしそれはすべて神様からの一方的な恵みであるということです。何か特別な人たちから、特別な人たちが力を持ってたから、信仰が素晴らしかったからではない。今日神様がこのイスラエルの民に対して回復を与えられるのは、主の御名によって回復を与える、あなたたちのためではない。むしろ主のこの聖なる御名が正しく崇められていくために、主の御名が褒めたたえるために、私はあなた方に回復を与える。今日のこのペンテコステは、私たちに主の一方的なご愛の中で、主の一方的な憐れみの中で、私たちを愛してやまない、離れていった羊の群れを何とかしてかき集めたい、何とかして主の回復に預からせたい、永遠の命を与えたい、主と共に生き、いつも喜びで満たされて生きるように、主の中にあって、キリストにあって、新しく変えられて自由なものとして生きることができるように、そのように主が私たちを導いてくださり、その恵みの中で聖霊を与えると約束してくださいました。それがペンテコステです。一方的な恵みに皆が預かることができます。すべての人たちがこの恵みによって新しくされます。それが聖書に語られている約束です。私たちは今日ここに集い、その恵みに、聖霊の恵みに預かって、すべてが新しくされると書かれている、その聖書の約束をしっかり握るものでありたいと思います。そしてその中心にあることは、私たちがしっかり主と共に生きるもの、主の祝福の中を生きるものと変えられるということです。一箇所聖書を開きたいと思います。エフェソの信徒への手紙、357ページ新約聖書お開きになる方は、357ページエフェソの信徒への手紙4章の22節にですね、このような言葉があります。滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。滅びに向かっている古い性質あるでしょうか。 それは聖書に書かれているならば、古い性質そのままでは滅びに向かうということです。私たちはそうではなく、神にかたどって作られた新しい人を身につけるものとなる。そして真理に基づいた清い生活を送るようになる。しかしそれは神様の聖霊の恵みの中でその命が与えられていく。先ほど恵みと言いました。何か私たちが頑張って清くなろう、頑張って正しく生きようではなくして、聖霊の恵みに預かるとき、私たちは清く生きることができる、正しい生きることができる、聖書に書かれているその御言葉に従って生きることができるものへと新しく作り変えられていきます。すべて御霊の働きによるものです。パウロはコリント書の中で、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。その新しさは主と同じ姿に作り変えられていくとパウロは語ります。すなわちイエス・キリスト、御子であるイエス・キリストと同じ姿に変えられていく。これが私たちが新しくされていくことです。何か新しいですね、末森桜子、新しい末森桜子はできるわけではありません。そうではなくして、キリストに似たものに作り変えられていく。それは主の霊の働きによると聖書に書かれています通り、私たちはこのペンテコステに日々預かりながら、教会は私たちここに集いし、この建物の中にあって、ここに教会が建てられ、ここに私たちが集められるようにと主の恵みが先立って私たちを導いてくださり、そしてここに集ったならば、私たちは皆その聖霊の恵みに預かり、古いものから新しい自分に、固い石の心から肉のように柔らかい主の栄光を表すものへと作り変えられていきます。その恵みに私たち一同が預かることを信じます。それを心から私たちが受けるものになれると信じます。主をどうぞそのように私たちをしてください。御言葉の通り、幼子のように今日私たちが御言葉を受け入れ、また聖霊様を受け入れるものとなることができますように。そして最後もう一つですね、もう終わりますけれども、この聖霊を預かった時に、人たちはこのところでそれぞれに新しい言葉を語ったと記されています。すなわちここにおいて私たちが記されていることは、私たちが本当に神様と一つになって生きる時、神様の恵みに預かって生きるものと変えられていく時、私たちの言葉が変えられていくということです。すなわち私たちの言葉が不信仰なものから、神様を呪っていたものの口から、神様を賛美する口に変えられていく。神様を信じなかったものから、神様を信じるもの、信仰の告白へと変えられていく。また私たちが誰かを呪っていたですね、それこそ誰かを裁いていた、誰かを憎んでいた、許せない、その言葉を口に発していた私たちが、十字架の愛と許しに預かり、私たちの口が愛を証しするものとなっていく。愛するものと変えられていく。そして私たちの口が祈る口へと変えられていく。そのような力が聖霊の恵みに満ち溢れていることを覚えましょう。その聖霊に満たされていけること、これが誠に私たちの人生の喜びであり祝福であります。何か私たちが一生懸命ではありません。聖霊に満たされるなら、神様ご自身が先立って私たちを導いてくださいます。そのご聖霊様に私たちはすべてを委ねて、天の父にすべてを委ねて、主イエス様と共に生きる新しい道がこのペンテコステから与えられたこと、主と共に永遠の命の中で天国に至るまでいつも変わらない聖霊様の恵みの中で、命の中で変わらないご愛の中で生きる日が私たちに与えられた、この新しい素晴らしい日を心から喜び、共に感謝を捧げたいと思います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。2000年前のペンテコステの恵みと等しく、今朝私たち一人一人に聖霊の恵みが注がれたことを心から信じて感謝いたします。どうか今日このところで始まった新しい日々が、 主と共に聖霊に満たされて生きる新しい日々が私たち一人一人の上になされていきますように、どうぞどうぞここに集った私たち余すところなくその恵みを受けて、古いものから新しいものへと作り変えられ、誠の天の父なる主をあなたと共に生きるものと私たちが歩みを始めることができますように導いてください。私たちにまた聖霊の力を通して、愛する力、信じる力、今までにおいては自分の力で何をすることもできなかった私たちが、あなたの聖霊の恵みに預かって、いよいよ十字架の主と共にあなたの愛を証ししていく私たち一人一人となることができますように、祈れなかったものを祈るものとしてくださり、信じれなかったものを信じるものとしてくださる聖霊様、どうぞ私たちのこの教会に集いし一人一人に満ち溢れ、新しい習慣の歩み、私たちの生涯を歩んでいくことができますように導いてください。この恵みが世界中の諸教会に注がれたことを心から信じ、なおも日々私たちはこの聖霊様の導きの中で、満たしの中で歩んでいく一人一人となることができますように、そして主の願われている世界宣教の御業をいよいよ大きく成し遂げていく私たちとなれますように、教会教会を祝福してください。このところに集められたことを心から感謝し、お一人お一人の祝福を心から願いつつ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。